はい、それでは一の一アーキテクツの神谷祐樹さんと石川翔一さんです。お願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
今回のテーマが暑いと寒いだと思うんですけれども、
はい、
全体を通して見た感覚としては、応募者が日本人の方が今年は特に多かったっていうのもあって、日本の気候における暑い寒いに対しての回答が多かったかなと思いました。
はい、
なので、もうちょっとこうグローバルな視点で見ると、こう日本の気候っていうのは標準ではなくて特殊な事情もあると思うので、はい、こう地球規模で見たときに暑い寒いがどう感じられる作品かっていう回答があるといいかなというか期待をしたところではありました。
はい、
なので今回選んだものっていうのもできればそのグローバルな視点が入っているものを選びたかったんですけれども、ある程度こう日本の風土に合ったような提案の中でいいものを選んでいった形になります。
はい、
そんなところですね。
はい、ありがとうございます。では作品でよろしかったですか。
はい、
はい、では一次審査を通過した作品の番号と好評をお願いします。
じゃあとりあえず番号だけ先に言わせていただいて、
はい、
2人ともが選んだのが4番、
はい、
閉じて開いて調節する家、
はい、
で次が13番、
はい、
これは神谷の方です。
はい、
で30番、
はい、
こちらが石川です。
石川さんと、はい、
次が43番、
43番、
はい、これは神谷です。
はい、
で次が72番、
はい、
こちらは石川です。
石川さん、はい、
次が89番、
はい、
が神谷です。
はい、
で最後が91番、
91、はい、
こちらが石川で合計7作品です。
1、2、3、4、5、6、7作品ですね。はい、承知しました。はい、はい、では、若い順でよろしいですか？番号。
そうですね、なので、はい、はい、それぞれ選んだものが、
はい、
若い順に好評といいますか、コメントをしていきます。
はい、お願いします。
じゃあ、まず4番なんですけども、はい、これは、建具によって、まあ、温度を緩和したりとか、まあ、屋根にまでも建具をこう採用していって、で、その温度環境を調整していくっていう案なんですけども、はい、季節によって、その熱環境だけじゃなくて、風景とか、その生活している領域まで変わってくるのが面白いかなというふうに思って評価しました。
はい、
建具屋根の断面っていうのは面白いんですけども、それがまあ普通の屋根レベルにあるので、それをもう少し、屋根面を下げたりとか、断面的にもう少し複雑性を増すような操作があっても面白かったな、面白かったなというふうには思いました。
はい。はい。
はい。じゃあ次が13番ですね。
13で。はい。神谷さんですね。
はい。はい、収納従来ですかね、読み方。
はい。
暑いと寒いを直接的なこう熱環境で解いてる作品が多い中で、こちらはそういったものを農業にこう生かしていくと、どういった風景が生まれるかっていうところを提案していたのが、他と違って評価できるところでした。
はい。
全体を通して建築というよりは土木的な風景が出来上がっているんですけれども、こういったものが他の提案者と比べて、ある意味高架下のようなところの活用のような可能性を秘めているようなバースというか、絵が描かれていたところが良かったです。
はい。
で、二次審査で聞きたいところがあるとすれば、例えば屋上がすごく 角状になっていて豊かなんですけれども、そこと内部の空間がどういうふうに関係づくられていくのかっていうところが気になったところであったり、うん、
はい、
地表面ではそれぞれの建物同士がつながる風景が描かれているんですけれども、屋上同士がどのようにつながっていくかっていうところもあるとより良くなるのかなと思っています。はい、13番以上です。
はい、では続いてですね、
30番ですね、はい、これはシステムとしてかなり面白い提案だなと思って、はい、ガリレオ温度計をそのシステムをカーテンにしようっていう提案で、まあ、今の時代だとこれぐらいのことだとプログラミングをしてある程度まあお金をかければ簡単に作れてしまいそうなシステムなんですけども、まあなんかこの気候条件によって動いているこう生き物みたいな、そういう可愛らしさのあるその愛着のあるカーテンのような気もするし、まあずっと見ていられる風景になるような気もするので、
はい、
これはかなり面白いシステムだなと思って評価しました。ヒートの中にはキャド図というか、まあ、かなりシステマティックな構図があるだけだったので、なんかこうパースみたいなもので見せていただいてもより魅力が伝わるのかなっていうところは思いました。
はい。
30番以上です。
はい。
次は43番ですね。
はい、43。
っていう作品で、これ今日の一番初めに全体を通してでも言ったんですけれども、日本の四季といいますか、夏暑くて冬寒いっていうものに対しての回答が多い中で、まあ、それとは一線を介したような提案で面白いなと思いました。特に良かったのは環境的な暑い寒いっていう話が多い中で、人の熱っていうものを使って人が集まるとこうヒューマンフィーバーが大きくなるいうものを利用して空間を作っていくっていうところが他とは違うのかなと思ってます、
はい、
あとはこれはシートの構成も気に入ってまして、うん、CG とかではなくて模型を作ってこのバルーンというか風船がスケールアウトした状態でこう作っているところが面白くて、
はい、
実際には人がこう集まって光熱環境が変わってもこんな風に劇的に上下したりはしないかもしれないんですけれども、うん、なんかもしかしたらこういうことが起きると街並みといいますか、そういった風景が少しずつ変わっていくような期待ができる案だと思ったんだとだったと思います。
はい、
はい、以上です。
はい、
次が72番ですかね、
はい、
これは、結露を建築化したような提案なんですけども、僕ら普段設計しているときには結露っていうのは なるべく起きないように注意を払って設計しているわけなんですけど、はい、まあ、それを積極的に起こしていこうっていうようなアイロニカルな姿勢がまあ面白いかなと思いました、うん、結露でもってその風景や住環境も作っていけるっていうようなこの新しい可能性を示しているかなというふうに思っています。結露っていうのはまあ、中で生活、人が生活していることの証でもあるのかなと思って、人の息とか料理の湯気とか、まあ、その人が生活することで生まれる温度差とか、そういうものを表現するものとして、結露がこの住宅において、何かこう効果を発しているっていうところが面白いなと思って評価しました。
はい。
72番は以上です。
はい。
はい、次89番です。
はい、
熱容量の家。これは全体を通して夏暑い時、冬寒い時にどういった建築がいいかなっていうものの中で一番良かった案です。素材を使ったりとかいろいろなものの厚みで熱容量が違うっていうところは意外と誰でも思いつくところなんですけれども、それをこう建築にダイレクトに置き換えて空間をどう作るかっていうところまである程度 CG や図面で指示されていたので共感が出ました。でもう一個としては二次審査で聞いてみたいなと思うのは、これだけ床だったりとか壁だったりとか屋根だったりっていうのを環境に合わせて設計しているんですけれども、それぞれがまだ床は床のように見えるし壁は壁のように見えて屋根は屋根のように見えるっていうところが少し気になっていて、もし本当にこう熱容量っていうものに絞って空間を作っていくのであれば、 もっとこう劇的に空間といいますか環境というかスケールというかそういったものが変わる可能性のある提案だなと思ったので、そこをいう伸びしろがあるところがいいところであり、ちょっとこれだけではもったいないなっていうところでありっていう作品です。
はい、
以上です。
なるほど、はい。
次が91番ですね。
はい。
これは空間的には、まあ、あまりこう緻密に設計されていないので、なんとも微妙なところだなと思ったんですけども、この方の面白いところは、暑さと寒さの、まあ、その差で捉えていったところが面白いのかなと思ってまして、まあ、例えばその、20度ぐらいあるから暖かいとか、涼しいとか、まあ、そういう、こう、ある一定の温度だからどうだっていう話じゃなくて、例えば、まあ、気温がマイナス20度ぐらいのところから0度のところに行けば、まあ、0度だとしても多分暖かいっていうふうに感じるはずで、まあ、そういうふうな、こう、国とか地域とか、まあ、いろんな状況によって、まあ、温度の感じ方っていうのは異なるので、それを、まあ、建築的に捉えて、示しているっていうところが、他の方とはちょっと違っていて面白いかなと思って評価しました。
はい。
はい。
はい。では、以上ですね。
はい。
はい。ありがとうございます。それでは、今回のテーマの寒いと暑いについて、日頃どのようにお考えでしょうか。お願いします。
はい。寒い暑いについては、正直、まあ、そんなに考えていないといったらあれなんですけど、あんまり考える機会も なく、
はい、
リズムの世界だと、多分その当たり前のように断熱材を入れたりとか、冷暖房を完備して、暑い寒いが、こう、なるべくなくなるような環境を目指してしまいがちだな、ということを、こう、改めて思いました。
はい。
で、まあ、今回のこの審査を通して、寒い暑いについて、ふとこう考えてみると、人間のこう感知できる温度帯っていうのはかなり狭いなってことに、こう改めて気づいたんですけど、なんかこう、宇宙レベルで見ると、何億度とか何兆度っていうのがこう起こる世界があって、で人間のこう感知できる温度帯って、まあ、この地表面付近の温度帯っていうのは本当にこう宇宙レベルで見ると限られたこう温度帯なんだなっていうことを感じまして、で、まあ、そういう、こうかなりこう絞られた中でもすごく影響を受けてしまう人間っていう生き物とか、
はい、
まあ、そんな中でいろんなこう風景の移ろいとかを見せてくれるそういう地球の環境とかっていうものを、うん、まあ、そういう、まあ、細やかな変化みたいなものをこれからのこう設計の中でもちゃんとこう感じ取って表現できるような建築を作っていきたいなっていうふうなことを、まあ、改めて、このコンペの審査として思いました。